僕と思って礼拝を始めさせていただきます。
主を恐れ主の道を歩む者は、あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき幸福で幸せであろう。あなたの妻はあなたの家の奥にいて豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。あなたの子らはあなたの食卓を囲んでオリーブの木を囲む若木のようだ。実を主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。主はシオンからあなたを祝福される。あなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よ。あなたの子らの子たちを見よ。イスラエルの上に平和があるように。アーメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。
53章。
45番です。
共同採取方法、
項目文45番、ヨハネ3章、神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。
独り子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
神が御子を世に使わされたのは
世を裁くためではなく、
御子によって世が救われるためである。
御子を信じる者は裁かれない、
信じない者はすでに裁かれている。
神の一人子の名を信じていないからである。
光が世に来たのに
人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。
悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて
光の方に来ないからである。
しかし真理を行う者は光の方に来る。
その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。
アーメン。 アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死になる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。章詠174番です。
神はその一人をお与えになったことに、この私を愛されと。神はその一人子イエスをお与えになったことに、この私を愛された。一人子を信じて私が滅びないで永遠の命を得るためである。御父が御子を私に使わされたのは、私を裁くためではなく、この御子イエス・キリストにあって私が救われるためである。そういうわけで私はこの御子を信じる者になり、そして天の御父が私に望んだ通り死から命へと移され、罪の裁きから許しへと移されていることを感謝いたします。信じてこの幸いに私は預かりました。あなたの愛が私に信じる信仰の力を与えてください。私の思い心感情をあなたの愛が揺すぶり、あなたの愛が迫りました。だから主よ、私はあなたにあって救われることができました。御父の愛はイエス・キリストを通して私に明かされ、御父の愛はイエス・キリストを通してあのカルバリの丘に刻まれ、御父が私を愛してくださったその愛はその十字架の上において、御子イエス・キリストを釘付けることによって、御父が私を愛したその愛を完成してくださいました。御子がこの世に御父の御心によって使わされて、御子が私に使わされて断絶されていた父への道を、御子イエス・キリストがつなげてくださり、ご自身の命をはしごにしてこの私を父へと渡してくださったことを心から感謝いたします。今日も私たちを愛してご自分の愛を持って私たちを産んでくださり、ご自身の愛で私たちを育み育てて導いてくださる父の愛に感謝して、あなたの御前に一人し一人一人です。父よ、イエス・キリストの名と父よと命と栄光と思って受け取ってください。そしてイエス様が父の御心にかなったものとしてこの地上を歩まれたこと、私たち一人一人もキリストイエスに続けと御父の御心にかなったものとしてこの地上での生涯を遂げることができますように助けてください。神と人の前で犯したすべての罪を日々神の前に悔いて改めて、悔いて改めて、そして日々新しくされて、罪の類が私たちの中からどんどんと遠くされ、東や西に遠いほど罪の類が私たちから遠くされ、あなたの恵み、あなたの愛、あなたの真理の御霊、御言葉にはどんどん近くされる私たちでありますように、あなたの愛で私たち一人一人を捉えてはべらせてください。今日も主イエス・キリストにあって父を愛する者が父の御前において御父の皆を褒めたたえ感謝いたします。キリストにあって敬われた父、キリストにあって褒めたたえられた父、キリストにあって その栄光を豊かにお受けになった父よ、私たちを通して同じ栄光を受け取ってください。今日父の日を迎えて、私たちは天にいる父、御子イエス・キリストを惜しまず私たちに使わせてくださった父の皆を褒めたたえます。そして天の父の影である私たちの肉の父、その父をイエス・キリストにあって敬います。親を敬うこと、父の声に聞き従うこと、母を愛し尊敬すること、このすべては天の御父が私たちに命令して、そしてこの命令を守り行った者にはその幸いと祝福とを与えてくださるという約束ある言葉です。天の御父を敬い尊敬し栄光を捧げ、まだ地上にいる私たちの肉の父も敬い愛し尊敬し、そしてこの両者の言葉を私たちがよく守り行ったことによって、私たちの歩むその全ての道において、主よ、あなたは幸いをその行いの報いとして与えてくださることを感謝します。今日も御言葉を通して私たちをよく悟してください。そして御言葉が私たちに言わんとしているその奥義を得ることができますように祝福してください。語るしもべの唇、思い、心、感情、あなたが支配してくださり、よく放たれた矢のように今日宣言するそのすべての御言葉を通して、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂を束ねて主に捧げることができますように助けてください。聖霊が今この場所において語る者の思い、心、感情、唇を支配し、聞く私たちの耳を、そして思いと心を支配してくださることを願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
一番を持って主を褒めたたえます。
サベパイちゃんの花のペイちゃんの話です。
エペソ人への手紙6章1節から4節です。
오늘오늘받으실하나님의말씀신약성경에베소서6장1절부터4절까지말씀이되겠습니다신약성경316페이지에베소서6장1절부터4절까지말씀이되겠습니다
에베소비토의手紙の6章1節から4節。子供たちよ、主にあって良心に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。アメン。
アメン。
一言お祈りをします。愛する主よ、この地上において父、この父というこの父性が今この国においてとても蔑まれており、貶められておるこのただ中において、今日この父の日、主よ、聖書が示す父とはどのようなものであるのかを今日教えてください。この語るしもべの唇を、またここに集いし一人一人の耳と心を今耕して、しっかりと命をいただき尽くすことができますように。そして父なる神様がいかなるお方であり、そして父はいかにあなたに仕え、あなたの御言葉を持って子供たちを、一家を教育するべきか、主を今日教えてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。本日は父の日です。父の日ということでですね、今日は聖書の中の父について、また聖書の中では父はどのような存在であり、どのようにあるべきか、今日は聖書のいろいろな箇所から見ていきたいと思います。父は一家の長です。これは言うまでもありませんね。父は一家の長だったのって驚く人はまさかいないですよね。中にはいるかもしれません。それほどですね、父は一家の長であるということが、この昨今軽んじられているわけです。しかし聖書が示していることは、明らかにですね、父は一家の長なんです。一家の治める人、かつて、アブラハムの妻サラもですね、アブラハムを主として使いました。この主、ヘブライ語ではアドン、アドナイが、主なる神様ですけども、アドンは、主人、マスターですね。サラも、ですからアブラハムのことを主として仰ぎました。ですから一家の中においてですね、ユダヤにおいては、父は、神様のようにですね、恐れ敬うべき存在、使えるべき存在として神様の代弁者として見なされておりました。聖書にはもう皆さんご存知の実会の中でも、ね、第5回に、ね、父母を敬いなさい命じられておりますし、また、子供はですから父母を敬うでは、その父母、夫と妻の中ではどちらが主人か、それは夫の方です。夫は妻の頭であると、エペソの5章の方でも定められている通りです。ですから、 子供たちは両親に従うべきであり、そして妻は夫に従うべきです。そういうわけで、父は家族の中の長として、立てられている存在です。では父であるから、ね、何でもかんでも、好き放題なことができるか、そうではないですね。父たる者にも主がおります。それは父なる神様です。そういうわけで父はですね、家族の長としてあるばかりでなく、同時に責任もあるわけです。好き放題、一家の中で王様ぶって、あれをせよこれをせよ好き放題ができるというのが、聖書の示す父ではなく、父は家族の長として家族を霊的に正しく治める義務が主から与えられているわけです。そして父親は、まあ、それをわきまえるべきですし、そして、ね、妻も子供もそれを、わきまえて父に、そのように接するべきなんです。聖書の中でですね、父親は主の教育をし、そして主の教育と訓戒によって子供を育てることが命じられております。今お読みしましたエペソの6章のところでも4節では、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。子供たちが父をあるいは何か父親の言われたことによって怒る、まあ、そういうことがあります。でも怒らせてはいけない。かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと書いてあります。主の教育と訓戒によって、彼らを育てなさい。ですから父はですね、こうそのように育てるように命じられているわけです。近年ではですね、日本では、親子の間柄が、何か、友達のような関係が、まあ、望まれている、まあ、そういう風潮がありますね。親子というそういう上下関係、なんか上下関係はちょっと堅苦しいから、友人、ね、私のお父さんは友達みたいなの、そういう風に、いうそういうことが何かトレンドになって久しいですけれども、まあ、それがもう大体20年ぐらい続いてるでしょうか。まあ、そのような、ね、価値観が、浸透していたんですけども、しかしその結果ですね、日本においては親の権威が失墜してしまっております。よくですね、まあ、私もファストフード店とかファミレスとかでよく御言葉の準備をするんですけども、女の子が、ね、年頃の女の子たちが集まると、まあ、ちょっとお父さんのお話になると親父キモいとかそういう言葉が平気で、ね、飛び交うわけですね。そういう言葉が、ね、飛び交うのはこの日本の国だけです、ね、親父キモい、そういう言葉、もし海外の、ね、どっかの国で、娘が言うとしたらもう張り倒されますね。一昔前の日本でもそうでした。なんで今そのように親の権威、親父の権威が失墜してしまったのか。それはガイドラインが誤っているからです。この日本の国の親と子の関係、父親とはいかにあるべきか、そのガイドラインがですね、崩されてしまっているんです。模範とするべき父親像が今不在です。ですから、父親に新しくなっていく男性たち、父親になることは、父親たるものはどうあるべきかというのがわからない、不安になっている男性が多いんですね。誤ったガイドラインで育てられ、そして本当に模範となるべき父親というものが、ね、現物として身近にいないことが多いんですね。親父の背中を見て育つ、そういうことが言われておりましたけども、その見るべき親父の背中が見えないまま育ってしまった。その結果ですね、今本当に親と子のその関係が崩れてしまっており、そして本当に父親たるもの、一家の主人たるものがいかなるものであるのか、それが分からなく 目くらましされているような状況です。ガイドライン、キリスト者にとってのガイドラインは聖書ですね。聖書の中には何でも含まれています。父親としてのガイドラインも含まれております。このエペソの6章4節でも父たちよ、エペソ6章4節だけなくいろんなところにですね、父たちよという言葉があります。また、旧約聖書を、もろもろの命令、それは基本的に、父あるいは男たちに、命令されていることです。これ、当然、女性たちもですね、聖書の御言葉に、従順するべきですけども、でもユダヤ教ではですね、もう完全な父系、父が、第一と、なる力を持って権威を持つ、そういう世界ですので、ですから旧約聖書は全て父が、その律法を子供たちにしっかりと教え、家族を正しく律法に従って、家族を治める、そのことが、命じられているわけですね。このエペソの6章の4節、父たちに対しては、子供を怒らせてはいけない、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと書いてあります。要するに主の教育と訓戒、それは御言葉というガイドラインに従ってそれに沿って、行うべきものであり、ですから、父、自分が父としてどうあるべきかわからない人は御言葉をよく読んでいけば、御言葉によく調べていけば、父たるもののそのガイドがよく載ってるんです。ですから御言葉を知れば知るほどですね、主の教育、主の教育と訓戒、それを正しく行うことはますますできるようになって、ますます一家の長たる、その権威が確立されていき、またますます父親としての権威、自信、確信が、どんどんどんどん確固たるものになっていくわけです。父の最も規範とするべきはですから聖書であり、また、父たる人が、自分はどうしよう、親父の背中を 見て育つことはできなかった、何か本当に尊敬するべき親父像というものがわからない、そういう方はですね、父なる神様が私たちにとっての模範です。父なる神がですから父親にとっての最も模範になるするべき、その父親像なんです。聖書の中の 父なる神様、とても強力ですね、強いですね。父なる神様は愛なる神様です。しかしその愛はですね、センチメンタルな愛ではなくストロングな愛です。よく愛というと何かセンチメンタルな、儚い弱々しいような、そういうイメージが中にあるかもしれないんですけど、でも、聖書の中の神様はそれはとてもたくましく頼もしい力強いお方ですね。父なる神の愛はとても強力な愛です。近年の日本においてですね、特に、もう見られなくなってきているのは、子に鞭を加えるということです。教会でそんな子に鞭を加えていいの、それ体罰じゃない、そういうふうに、ちょっと心配する方もいるんですけども、それほどですね、今の日本では、子供に鞭を加えるということがタブーになってきてるんですね。しかし聖書は明確にですね、子供の愚かさを取り除くためには、鞭を加えなさいと記されております。例えば箴言の13章24節に書いてあります。信玄はですね、本当に、子育ての上でとてもガイドになること、役に立つことがたくさん ちばめられております。親の子育てについても、また性的な生活についても、男女の関係においても、未婚の男女、結婚した後の男女、また家族とは、親と子とは、父親とは、母とは、母をどう接するか、それが本当に信玄はですね、宝のようにいろんな、知恵が散りばめられております。箴言の13章24節には、 こう書いてあります。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる、ね、無知を控える者はその子を憎む者であるとさえ書いてありますね。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。これは別に児童虐待を、ね、積極的にしなさいということではありません。そういうふうにですね受け取る、そういう考え方がそもそもねじ曲がっております。子供のうちからその愚かさを取り除くために、子供に何が良いことで何が悪いことであるのか、社会に出ていったら何が災いのパターンであり何が祝福のパターンであるかをしっかりとですね子供のうちから教育された子供は将来ですね本当に幸いです。将来本当に両親子供の頃はちょっと怖かったけれどもでもしっかりとこうやって成功のパターンを叩き込まれてきたから今こうしてあるんだ、本当によく懲らしめを受けた子供は将来親に感謝するんですね。また同じ箴言の29章15節に書いてあります。箴言の29章の15節、無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。ここにも書いてありますね。無知、まあ、それは、ね、あの子供がいいことをしても無知加えるとかそういうことではなく、知恵を与えるため、またわがままにさせないため、そして愚かさをですね取り除くため、そのために無知が必要になってくるわけです。まあ、昨今ですね子供の権利とか、まあ、言われてる、ね、子供の自由選択を尊重しましょう。まあ、ただですね、まあ、確かに子供の自由選択を尊重することはいいことですけども、ただそれ子供がですねしっかりと正しいものを選択するそういう知恵があるならば、そうですけども、でもまだ知恵がないうちはですね、しっかりとそれを教え込まなくてはなりません。そしてあくまでもいやいやだいやだ、私は、もっと自堕落に行きたいんだみたいな感じで行くとしたら、その時こそ無知が必要なわけですね。そして、しっかりと教え込まれた子供は本当に賢くこの世の中をうまく渡っていけるように育っていきます。まあ、多分、まあ、今ここで私が述べていることをかなり日本の、指揮者たちが聞いたらちょっと眉をしかめそうな内容ではあるんですが、でも私は聖書をそのまま伝えなくてはなりませんので、そしてなおかつこれが成功のパターンですので、ぜひ皆さんですねその日本のそういう指揮者、見識を持った人よりもむしろ御言葉を尊重するべきです。この20年代日本の見識のある人たちに従ってきた日本の今の現状が今の日本であるわけですね。子供たちがね、親父キモいとかそういったことを平気で公然の場で言うような日本に作り上げてきたのが今の日本の見識者たち、今の日本の風潮です。御言葉に書いてあることを実行してくるならば、もっと、ね、子供たちも今のその座ってきたティーンエイジャーとかその世代ももっともっと、ね、品性のある本当に世界に誇れるような子供たちが、ティーンエイジャー若者たちが育っていたでしょうけれども、しかし残念ながら、そうではありませんでした。しっかりと御言葉によって教育をした一家はどんどんどんどん成功しどんどん栄えていきます。でもそうではなく、御言葉から離れて子供を育てたり一家を運営したりするのであるならば、その一家はますます子供が、一家の中が雑然と秩序をなくしていき、むしろ無秩序状態になってしまいます。一家の中が無秩序状態になってしまう、これは避けたいですね。御言葉は秩序を与えます。 御言葉に従順し服従するのであるならば、しっかりとね、命を得ます。それは家の中においても、子育てにおいても、ビジネスにおいても、至るところにおいても、御言葉に従順服従するのであるならば、しっかりと皆さんはですね、その場を正しく収め、秩序を正しくそこを支配することができるようになります。無知、それを加えること、それはですね、子供は痛いばかりでなく親も痛いんです、ね、親が無知を加えたがらない、それは、ね、無知を子供に加えることが痛いからなんですよ。親の方も愛にはですから、ね、痛みが伴います。愛は、ね、確かに甘いものです。でもその甘さだけばっかり見て愛の痛い面を避けていくのであるならば、それは愛とは言えないんですね。無知を加えない者はその子を憎むのであると書いてある、ね、子を愛する者は努めて懲らしめる。ですから愛には、ね、甘さもあり喜びもあると同時に痛みもあります。しかしその痛みを通り越して、痛みを乗り越えた向こう側にはですね、さらに優れた命を獲得し、さらに優れた愛を獲得することができるんです。この一時の痛みをもう辞さない、その愛、それを父なる神様は示してくださいました。神様はね、愛する一人子を与えてくださるほどによう愛されましたね。父なる神様のその一人子を与えるほどの愛、一人子を与えた時のその父の、父なる神様の痛み、それはどれほどだったでしょうか。でも神様はそれを示してくださいました。痛みを通して愛を示してくださったんです。神様はそのように私たちに模範を示してくださいました。私たちもですね、ですから子供を子育てするとき、痛いときもあります。無知を加えることは、それは父親に、母親にとっても痛いこと。でもその向こう側にですね、さらに優れた子供のその命、それが見える人は幸いです。でも一時のその痛みを避けて、子供にきついことを言うこと、それを避けて育ててしまうと、その子供はどんどんどんどん愚かさを確固たるものとして身につけて、頑固に、ね、それを後に取り除くことは難しくなってきてしまいます。聖書の中では本当に父親はそのように愛を持って教育しております。アブラハムのもですね、そうですね、アブラハム、彼は、ね、今の日本の、見識者が見るにはあまりいい父親とは見られないかもしれません。何しろ、ね、アブラハムは、その一人っ子をですね、一人っ子のイサクを縛って焚き木の上に乗せて刃を向けて神様に捧げたんですからね。ね、一度虐待だ、ね、子供を殺しだ、まあ、いろいろと、波紋が起こるかもしれないんですけども、でもその一人子の死をも辞さないほどに、一人子を支えるほどの御言葉に対する従順、それがイサクのその後の人生をこの上ない祝福をもたらしました。イサク、ね、聖書の中でアブラハム、イサク、ヤコブの中では、ね、一番なんか影が薄い存在ですね。イサクが何か、信仰の行いをしたという箇所は、ね、あまり、見つけられないかもしれないんですけど、でも皆さん、アブラハム、イサク、ヤコブで最も長寿だったのはイサクです。イサクは180歳まで生きました。イサクは、ね、何をしても栄えました。種をまけば100倍実を結ぶ、井戸を、ね、穴を掘れば井戸が見つかる、そんな祝福、ね、あのドラマとして見ればアブラハム、イサク、ヤコブの中でイサクが最もなんかドラマがない、なんかただ何でもかんでもやったら成功して栄えて、まあ、ドラマチックではないんですけども、でもそれ何のためか、父アブラハムが一人子を捧げる、ね、かなり痛かったと思いますよ。アブラハム、聖書には書いてないんですけども、でもそれでもアブラハムは御言葉に従ったんです。子供を捧げる、御言葉に従順する、そのイサクを死に明け渡すほどに、その イサクを、ね、死に明け渡すということをそれをしたからこそイサクのその人生は豊かに祝福されたんです。父親の祝福のゆえですね、親である皆さんは子供のために御言葉に従順し服従するためするべきです。子供を、まあ、時には死に明け渡すような覚悟があるかもしれません。でも それでもそれを乗り越えた先に子供のさらに優れた命を獲得し、子供のその後の人生、ね、このアブラハムのイサクに対するようにこの上ない祝福がその子供に、ね、注がれるんです。また、まあ、これは何も父親に限ったことではなく母親の、ね、母子家庭でもそうですね。あるいは父親が御言葉を知らない、神様を恐れない父親だとしても、それでも母がですねそのように子供を御言葉に従順服従することによって子育てするのであるならば、その一家は祝福されます。ここには父親が何人かいるんですけれども、父親にとっての模範は父なる神様です。そして、もし御言葉に従順しない父親夫がいるとしても、あるいはもう父親はこの世にいないとしても、妻は妻にとって、まあ、妻がですね女性が父親になる必要はありません。父親はあくまで父なる神様です。そして本当に父なる神様のその何たるかをしっかりと子供に伝えて、男の子に伝えていけば、その男の子は立派な、ね、御言葉によって強められ、父なる神様によって、ね、訓戒を受けた立派な父親となることができます。また、一家が祝福されるためにはですね、父親はまず何よりも父なる神様を恐れなくてはなりません。そして、父親はですね一家の中で祭司となるべきです。祭司、ね、神と人との間に立って取りなすあの祭司です。アブラハムもイサクもヤコブも全部、ね、一家の中で祭司の役割を果たしました、ね、祝福しましたね。アブラハムはイサクを、祝福しました。イサクも、まあエサウを祝福したと思ったら実はヤコブを祝福していたんですね。ヤコブも子供たちを全員死ぬ前に呼び寄せて祝福し、ヨセフを祝福しましたね。ヨセフの子たちを祝福しました。ノアも、ねまあ、ある子を祝福しある子を呪いましたね。モーセも死ぬ間際イスラエル全部族を祝福しました。父一家の長たるものは同時に祭司であるべきです。子供たちを家族を祝福するんです。ヨブも、ね、一家を祝福しました。ヨブはどんな風に祝福したか、ヨブ記のですね一章五節を開いてみますと、そのありさまが書いてあります。ヨブはとてもお金持ちで、まあ、東の国一番の大富豪でした。そのヨブはどういう子育てをしたか、ヨブ記の一章の、4節と5節をお読みしましょう。ヨブの一章5、4節と5節。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの3人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ性別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。アメン。ヨブはこの、 まあ、3節の後半見ますと、このヨブは東の人々の中で一番の富豪であった、書いてありますね。なんでヨブが富豪になったか、神さんが特別何か見境なく、ヨブ一人を選んで富豪にしたわけではないようですね。ヨブはこのようにですね、子供たち一人一人のその、誕生日のたびにその子供の家で祝宴を開いて、それで子供たちのその誕生日1年の中で一巡した時、ヨブは彼らを全部呼び寄せて性別することにして、子供たち一人一人のために全焼の生贄を捧げていたんですね。私の息子たちがあるいは罪を犯して心の中で神を呪ったかもしれない、思ったから、だから父親が、子供のためにそういうふうに一人一人のためにしっかりと誕生パーティーを開いて、しっかりと全焼の生贄を捧げて、そういうことをいつもしていたから、この東方一のお金持ち大富豪になったんでしょうね。まあ、もっともそのうちのヨブはもっと辛いところを通らされるんですけども、でもヨブがこの時少なくとも東の国一番の富豪になった、その行動パターンを、ここから見ることができます。父親として、祭司として子供たちを祝福し、取りなし、全焼の権利をいつも神様に捧げていたんですね。これが、大富豪一家の特徴であるわけです。いつも神様を恐れ、子供たちを覚えて祝福する一家は、このように栄えることができるんですね。聖書には他にもですね、父親として一家の長として家族を祝福する人が何人かおります。まあ、ダビデもそうでした。ダビデも家族を祝福しておりました。第二サムエル記の、6章のところにあります。第2サムエル記の6章20節ですね。ここではですね、ダビデが神の箱をこのエルサレムに引き入れて、そしてエルサレムにこの神の箱が来たその日、本当にダビデはですね、嬉しくて、神の前、神様の前で力の限り踊った、そういう日なんですけども、第2サムエルの6章の、20節を見ますと、ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その前回よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。あなたの目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった。はい、まあ、ここにダビデとミカルの会話が出てくるんですけども、ダビデは、本当にいいことがあった時、本当に神様の前で幸いを得た時、家に帰って家族を祝福するために家の中に入ってくるんですけども、でもミカルはですね、そのダビデを、軽蔑しておりました。この同じ6章の16節ありますね。16節、主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。ミカルには子供が生まれませんでした。祝福を与える父親、一家の長ダビデを心の中で蔑んでいたり、また彼をですね、軽んじていたからでしょうね。心の中で夫を蔑む、したら、 子供が生まれない、このようにですね、一家の長たる人を、主人を蔑むと、その身に呪いを負ってしまうんですね。あのノアの息子もセム、ハム、ヤペテがありましたけれども、ハムはですね、一家の長、恐れ敬うべき父親の天幕に入っていくと、ね、父親はなんか酔っ払って寝ていた裸で、でその裸をですねじっくり見てですね、でそれで、外に出て、兄弟たち他の、ね、セムとヤペテを呼んできて言いふらして、一緒に来て、おいちょっと親父が裸だぞ、一緒に来て見てみようぜみたいな感じで、ね、来たんですけれども、しかしヤペテと、セムとヤペテはその父の裸を見ないように後ろざまに歩いていて裸を覆ってあげました。でそれでですね、この行動を後でノアが知ることになって、ハムは呪いを受けてしまいました。ハムの子孫は呪われてしまいました。そして、セムとヤペテのは祝福を受けました。もうこれは今、世界を見ますに、ハムの子孫たち、黒色人種たちは本当に歴世界歴史では悲惨なところを通ってまいりました。セムとヤペテ、白色人種と黄色人種、は、祝福を受けてきました。このノアのこの事件の時のゆえですね、ですから一家の長、祝福するべき一家の祭司を呪うということ、蔑むということ、軽蔑して心の中で、ね、蔑んでいる、それは呪いを招いてしまうものになってしまいます。ですから、父たるもの、確かにですね、いろいろな責任があります。しかし他の、ね、妻も子供もその父をフォローするべきなんです。軽蔑するべきではなく、むしろ敬って、そしてしっかりとフォローしてあげるべきなんですね。霊的にしっかりと立つことができますように、しっかりと父親のその、ね、一家を養っている大黒柱として、一家のために働いて奔走している父親がしっかりと立つことができるように、しっかりとですね、そのように家族の中でも父親のために取りなし祈るべきなんです。むしろ父を蔑んで、夫を蔑んで、その秘密を、その恥ずかしいところを指さして他に言いふらすような、そういうのは子子孫孫呪われてしまいます。公の場で、ね、親父キモいとかそういうことを言ってる、人たちは本当に呪いを言い広めてるわけですね。あのハムのように、そういうことはしてはなりません。一家の中で祝福を受けるコツは、それは一家の長、一家の中の祭司を敬って、取りなして、ね、力づけてあげることです。今日は父の日、本当にお父さんは日々一家のために働いています。一家の大黒柱として霊的な支えもしております。まあ、そういう、信じていない一家の主人も、おられますけれども、しかし本当に取りなして祈るべきですね。そして私たちが本当に目標とするべきお方は天の父なる神様、これが私たちが見習うべき父親像としての最も見習うべきお方です。今日、一家の中で祝福のコツを見ました。さあ、子供たちは何をすることが祝福の源か、それは実家に書いてありますね。父と母を敬うことです。父母を敬うのであるならば約束が伴っています。すなわち、そうすればあなたは幸福になり、父親で長く生きることができる、その約束が、あります。父母を敬うこと、そして妻は夫に従うこと、それが祝福のコツです。キリストと教会の関係と同じだからです。キリストが、教会に対して夫であり、教会はキリストの妻、そして教会はキリストの御言葉、御声に聞き従い言うことを聞くのであるならば、主人であるキリストはますます妻である教会のことを愛し、守り、必要を満たして、その愛で潤してくださいます。 そして父親である皆さんのそのガイドラインは御言葉です。そして父なる神様を見習って、父なる神様を模範として、一家の長として、祭司として、子供たちを、家族を取りなし、そして一人一人子供たち、妻のために祈る、これが理想的な一家の在り方です。どうしても理想から遠い人も中にはいるかもしれませんけども、でもしっかりと父親のために、夫のために祈るのであるならば、その人は一家の霊的な長として立つことができます。どうかこの父の日、父なる神様を覚えましょう。そして御言葉を覚えましょう。御言葉というガイドラインに従って家を支えましょう。そしてお父さんはしっかりと家族のために取りなし、祈り、祝福しましょう。それならば皆さんの家はどんどんどんどん栄えていきます。どうかこの聖書にある豊かな祝福が皆さんの一家にありますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。父親である皆さんはしっかりと父なる神様の背中を見て習って、御言葉をガイドラインとして正しく一家を治めることができるように、また一家の祝福のために祈りましょう。また妻や子供たちはそんなお父さんのために祈りましょう。お父さんが本当に神様を恐れるようになりますように、お父さんが本当に霊的な父親として立つことができるように、お父さんのその仕事の手の技が祝福され、疲れることなく、たゆむことなく、しっかりと今日もこれからもずっと元気で一家の長として、一家の祭司として支えることができるように、ではそれぞれお祈りしてください。の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメン。この父の日において、この家族の原則を、父親の原則を教えていただいたことを感謝いたします。本当に私たちは天の父を敬うように肉の地上の父を敬い、尊敬し、仕え、取りなし、祈るものでありますように。そして父親となった皆さんには、どうかこの聖書というガイドラインに従って一家をしっかりと治め、権威を持って訓戒し、権威を持って愛し、子供のために祝福を祈り、家族の祝福のために祈る、ヨブのような本当に栄えた満ち足りた 人生を送ることができますように、どうか一人一人をあなたが祝福してください。今日いただいた全ての命の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の404番を賛美し、その賛美の後に献金の感謝の祈りしたいと思います。収穫の初物で主をあがめよう。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいぶどう酒であふれる。アーメン。主よ、今生徒たち一人一人がこの主日、この聖なる日、あなたの宮に集い、あなたを敬い、あなたを恐れるためにこうしてきて、そして一人一人が捧げ物を出されてきました。どうかあなたが一人一人に豊かに報いてくださいますように。父なる神様の愛をますます知り体験することができますように、そして神様、あなたが聖であられるように、このここにいる全ての父親、また全ての生徒たち一人一人が聖に預かることができますように、ますます清められますように、どうか一人一人を幸いで満たし祝福してください。 一家の大黒柱の父親のその手の技を特にあなたが祝福し清め、その産物がますます実り豊かなものとなり、その一人一人の家庭を食う稲子をあなたが叱りつけて、あらゆる国宝病を打ち、あらゆる不作をなくしてくださいますように。神を恐れ敬う一家がますます幸いを得ていくのを世の人たちが見るとき、誠にあなたが生きておられるということを世の人が知りますように。どうか一人一人の稲子を叱りつけてください。天の窓を開いてください。そして神の家族、それがますます増し加わりますように。まだ結婚していない男女はあなたの御胸にかなった伴侶を得て、しっかりとクリスチャンホームを築き上げていくことができますように。若い男たちは立派な父親となることができ、若い女性たちは立派な母親となって、子子孫孫を産んで増やして、ますますあなたの命を子子孫孫に伝える命たちが増え広がっていきますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では、報告と歓迎です。今日は父の日です。父親である皆さん、どうぞご起立ください。子供を産んだことのある方は、子供のいらっしゃる方はどうぞ。どうぞ立ってください。
はい、歓迎いたします。
父の日を迎えて、今まで労をしてきたお父さんたちの労をねぎらい、これからの道が祝福でありますように、みんなで祝福したいと思います。導き、時には鞭を打ち、時には励まし、時にはぎゅっと愛して抱きしめ、道地からの御言葉を土台にして、この家において一家の長として妻を愛し治め、子供を 愛し治め、御言葉で訓戒し導き、幸いに満ちたその家庭を作るというその責任をこれからも全うしていくことができますように、主よ、この父たちに祈る力を与えてください。そして御言葉をもって正しくこの家を治め導き、そして妻や子供を祝福していくことができますように、この父たちにあなたの御言葉を豊かに与えてください。そしてこの家においてはすべての家族が、天には御父がおり、そしてこの地上には御父の影である父がいることを心得て、父を尊敬し敬い仕えることによって、あなたが子供たちに約束してくださったその祝福の御言葉の約束を受け継ぐ、遺産として受け継ぐことができますように、この地上において命が流れ、そして歩む道において道がまっすぐにされ、そのなすすべての技が幸いと祝福に満ちるというこの約束、この約束を本当に受け継いだものとして歩むことができますように、家において父を母を敬う子供たちでありますように祝福してください。愛してる、
主の祈りをもって賛美いたします、支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼らを創造し、男と 女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。どうかこの祝福がイエス・キリストを信じるすべての父親、母親、家族、またこれから結婚を控えている若者たち一人一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。
お祈りしたい方はどうぞ残ってお祈りください。